レントの第2週に入ってまいりました。レントというのは、受難節に向かっていく40日、日曜日を除いて40日ですけれども、今日が第2回目の日曜日になります。受難週に向かって心を整えていく、またその後にあるイエス様の十字架の後にある復活、イースター、今年は4月17日ですけれども、それに向かって心を備えていく期間、40日になります。今日は変貌山の箇所から学んでいきたいと思います。変貌山、トランスフィギュレーションという非常に重要な出来事がありますけれども、その箇所を読んでいきたいと思います。ルカによる福音書を読んでいきます。9章の28節からお読みします。この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネ、ヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っているうちにイエスの顔の様子が変わり、衣は白く光り輝いた。見ると2人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後のことについて話していた。ペトロと仲間は眠りこけていたが、目を覚ますとイエスの栄光と一緒に立っている二人の人が見えた。この二人がイエスから離れようとしたとき、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。幕屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのために。ペトロは自分でも何を言っているかわからなかったのである。ペトロがこう言っていると雲が現れ彼らを覆った。彼らが雲に包まれたので弟子たちは恐れた。すると雲の中から、これは私の子、私の選んだもの、これに聞けという声がした。この声がしたとき、イエスだけがそこにおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった。この変貌山の箇所ですけれども、このことが起こった、山がどこかというのは正確には実は分かっていませんが、今地図を出してくださいましたね。この地図でいきますと、数字がいくつかありますけれども、一番右上のところにありますね。1って書いてあるところ、はい、そこです。矢印が来ました。1って書いてあるところ、これヘルモン山です。タボル山かヘルモン山ではないかということが言われていますけれども、おそらくヘルモン山でないかと考えて良いんではないかと思います。タボル山というのは当時軍の要塞があったということで、おそらくそこではなかっただろうと。タボル山は標高575メートルです。で、ヘルモン山というのは標高3000メートル、さっきの1のところですけれども、で、ここですね。で、左下の3のところに行ってください。そこですね。ここはピリポカイザリアというところです。ピリポカイザリアでイエス様は人々から離れ、弟子たちと時間を過ごしました。そして、後で見ていきますけれども、人々は私のことを誰だと言ってるかということを聞かれるのはこのピリポカイザリアです。で、ペテロがあなたは神の子キリストですと言ったのがこのピリポカイザリア。で、おそらくそこからさらに離れたところに行き山に登られたのではないかと思います。はい、これを大きくしてくれた地図ですね。大きくなった地図です。右上のマウントハーモンって書いてあります。ここがヘルモン山。で、3のところがカイザリア・フィリパイと書かれてますが、ここはピリポ・カイザリア。ここで、その弟子たちとの時間を過ごされた。で、その真ん中あたりにシー・オブ・ギャラリーというふうにありますが、これがガリラヤ湖です。ここの周辺でイエス様は 主な活動をされました。数字の丸八の上にカペナウムというふうに書かれている文字がありますけれども、それはあの黒丸がレイクシー・オブ・ギャラリーと書かれているところにあります。あのガリラヤ湖のすぐ上のところ、そこですね、がカペナウム。この辺もよく聖書に出てきます。で、4番はカナでありますね。カナで水をワインに変える奇跡をされたのはここです。で、11番、ナザレ。イエス様ナザレで生まれ育った。まあ、そういうところです。で、この下の、そのすぐ右がマウント・タバ。テーブルって書かれてます。ここタボルザ。もう一つの候補地ですけども、おそらくこのトランスフィギュレーション、変貌が起こったのは右上のヘルモン山ではないかと思いますし、学者たちもそういうふうに言ってるのを見ます。で、標高3000メートル級ですが、富士山の高さになります。なので、その頂上に行くにはかなりきついですね。普通の学校ではおそらく行けないでしょうし、だからその山腹のどこかでこのことが起こったんではないかと推測できます。それが、タボル山ということです。で、今日は何の話をするかと申しますと、一言で今日の説教を申し上げると、ゴールにフォーカスをするということです。イエス・キリストは十字架に向かって歩んで行かれます。特にここからそれが明確になります。イエス様、この前に弟子たちに、ピリポ・カイザリアでペテロがあなたは神の子キリストですと言われたときに、これから苦しみを受けて殺されて、しかし3日目によみがえるという話をされておられます。そして十字架に向かってエルサレムに向かって行かれるんですけれども、ゴールをはっきりと見ておられたということです。で、そのイエス様がされたことから私たちは学んでいきたいと思います。私たちがしっかりとゴールを見ていくために、この場合イエス様の場合は十字架であり、そして復活であったわけですけれども、まあ、復活はイエス様がしたというよりは、十字架の死にまで従順であったイエス様を御父がよみがえらせたというのが正確だと思います。しかしその十字架に向かっていく贖いの道のりをイエス様は明確に見ておられた。先週は40日の試みについてのお話をいたしました。イエス様が洗礼を受けられ、そして天からの声があり、ご自分がどのような救い主なのかということをもちろん知っておられたでしょうけれども、確認をし洗礼を受け、他のユダヤ人と同じように人々への模範を示して洗礼を受けられ、40日間荒野での苦難を経験され、そして苦難のしもべとして救い主として生きていくという召しを明確にされ、悪魔からの誘惑を受けた、そのことを話をしました。今日はそのここからエルサレムに向かっていくというターニングポイントになる変貌山についてです。イエス様から何を学ぶことができるのか。イエス様ゴールに向かって歩んでいかれたわけですけど、3つのことを今日申し上げていきたいと思います。まず第1番目、ご自分が何者であるかを確認する。これは前回の説教でもそのことを話しました。ご自分がどういう救い主なのかということをイエス様は、洗礼の出来事、そして荒野での出来事を通して確認をして行かれました。そのようにして公のミニストリーを始めていかれた。今これからエルサレムに向かっていくときに、今一度そのことを確認して行かれます。で、この背景に入れている写真、これがヘルモン山です。雪がありますけど、このどこかでそういうことが、起こったのではないかと推測されるわけです。一番目、ご自分が何者かということをイエス様確認された。と同様に、我々は自分が何者なのかということを考えていかなければなりません。確認していかなければなりません。自分はこの地上に生きているものですけれども、いずれは地上での生涯を終えます。 地上に生かされている間、なすべきことは何なのか、それを我々は考えていかなければなりません。有名な方々も亡くなっていく、そういうニュースも日々入ってきます。私たちの与えられている時間の中で、なすべきことは何なのかということを考えていく必要があるでしょう。次を出してくださいますか。ルカによる福音書9章の18節から、これは今日の箇所の直前からです。今日は28章からお読みしましたので、ピリポカイザリアでの箇所です。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが身元に集まってきた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。アイデンティティの問題ですね。どういうふうに人々は捉えているか。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだという人、エリアだという人、他に昔の預言者の一人が生き返ったという人もいます。イエスは言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神のメシアです。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じ、そして言われた。人の子は人の子ってのイエス様ご自分を指して言われる時に用いられている言葉です。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。ご自分のことをそのように受け取っておられた。それからイエスは皆に言われた。私について来たい者は自分を捨て、日々自分の十字架を負って私に従いなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのである。これがこの変貌山の直前に起こった出来事です。ペテロは、あなたは神のメシアですということをイエス様に語る。これ聖書の中で一番最初に出てくる告白です。イエス・キリストを神のメシアと人々が認めていく一番最初、それはペテロが言ったわけですけれども、イエス様はそれは正しいということを受け取られた上で、このことを他の人に話さないように言われます。 なぜか人々が誤解するからだと思います。だから話さないように命じて、ご自分がこれから多くの苦しみを受けていく、殺される、そして3日目に復活するんだということを言われましたが、弟子たちはおそらく理解できなかった。何のことを言っておられるのか分からなかったと思います。そしてイエス様はここからエルサレムへと向かっていくんですけれども、その後に変貌山の出来事が来るわけです。で、変貌山に山に上がっていくときに、弟子たち12人全部連れて行ったわけではなく、3人だけ連れて行かれました。この3人は特別な場面で選ばれていた3人です。ペテロとヨハネとヤコブ、まあ一番近くにいた、一番比較的理解が深まっていた中心的な3人だったのだろうと思います。そしてイエス様ご自身もほぼ全体的なことを分かっておられたわけですが、すなわち3日の後に復活をする、殺されて3日の後に復活をするということは分かっていらっしゃいましたけれども、しかしながら詳細については歩んでいく中で詰めていかなければならなかったということがあったんだと思います。すべて予定通り全部機械的に決まっているということではなくて、弟子たちの反応次第で、また人々の反応次第で変わっていく事柄っていうのもあったんだと思います。だからイエス様はその最後のエルサレムに向かっていく前に、御父は何を願っておられるのか、この道で本当に、まあ、もちろんいいと思ってらっしゃいますけど、どういう方向で進んでいくべきなのかを再確認する必要があったんだろうと思います。それがこの変貌山の中で起こったことです。最後の旅に出る前の確認、これが御父が願っておられることなのか、これが聖書を通して救い主に願われていることなのか、 それを求めるために、人々にいつもイエス様囲まれてましたから、そこから離れて静かなところで神に祈る必要があったのだと思います。そしてこの出来事が起こっていた。自分が何者なのか、どのような、まあ、救い主です、イエス様。どのような救い主なのか、ヒーロー的な救い主なのか、苦難のしもべなのか、人々の罪を負うしもべなのか、それを再確認する必要があったということです。そこから言えることは、我々もクリスチャンとして歩み始めて、もうしばらくの年月が経っておられる方々もいるでしょう。クリスチャンとは何者なのか、クリスチャンというのはどういう生き方をするものなのか、苦難のしもべであるイエス様がご自分のアイデンティティを確認され、エルサレムにまた十字架に向かって歩んでいかれたように、我々も先ほど言葉にありましたように、私についてきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従いなさい。イエス・キリストに従う者がクリスチャンです。クリスチャンは日々自分を捨て、自分の十字架を追ってイエス様に従う。これが我々のアイデンティティだということです。多くの場合、我々はクリスチャンっていう、まあ、クリスチャンっていうのは評判はそれほど悪くないと思います。世界の中でクリスチャンっていうのは立派な人だと思われることもあります。必ずしもそういう歴史ばかりではないんですけれども、そしてこの世でも認められて評価されてうまくいって、プラスクリスチャン、いやクリスチャンだからこんな立派なんです、うまくいってるんですというふうに思うこともあるかもしれません。しかし、人々に裏切られて、捨てられて、苦しみを受けて、排斥されていくのが主の歩みであり、そのイエス・キリストに従って十字架を追い、その中で神を愛し、隣人を愛する歩みをする。それがクリスチャンのアイデンティティだということを思い起こし、確認したいと思います。で、そのためには、このピリポ・カイザリアのような静かな祈りの時、まあ、我々にはトランスフィギュレーションは起こらないでしょうけれども、我々は変貌するわけではないでしょうけれども、静かな祈りの時が必要であり、毎週の礼拝がそのような確認の時となる必要があると思います。2番目は、ゴールと道のりを聖書によって確認をするということです。ゴールと道のりを聖書によって確認するということになります。この変貌山でイエス様はモーセとエリアと話をするという場面が出てきます。まあ、日々の疲れの中で弟子たちは眠りこけているというのはしょっちゅうあったんではないかと思います。ゲッセマネの園でも そういうことありましたから、この高い山に登っていく中で疲れもあったでしょう。で、眠ってふっと気がついたら、ヨハネ、じゃないや、モーセですね。モーセとエリアがいた。もうびっくりですね。そういう経験を弟子たちはしていくわけですけれども、もう一回、プロジェクターには入れてませんけれども、先ほどの箇所もう一回読みますね。9-28、ルカ9-28から今日の聖書箇所です。この話をしてから8日ほど経った時、イエスは、ありがとうございます、そこですね。イエスはペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈ってるうちにイエスの顔の様子が変わり、衣は白く光り輝いた。 見ると2人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後のことについて話をしていたとあります。ですから、すでに亡くなった人はどっかで眠ってるわけではなくて、働いているわけです。少なくとも働いておられる方々がいる。モーセやエリアは一生懸命天において神に仕え働いておられ、イエス様をお支えし、この場面でも神のお許しのもとに、あるいは導きのもとにイエス様と語るためにこの場に来たわけです。モーセとは誰か。 アロン・モーセの十戒を受け取った人、出エジプトを指導した人、旧約聖書の最大の立法者です。旧約聖書の立法を受け取ったのがモーセです。出エジプトを経験した後にシナイ山で神と時間を過ごし、そして十戒を、神が直接書かれた十戒を受け取ったのがモーセです。そしてシナイ山から降りてきたとき、モーセは輝いていたというふうに書かれています。神と語り合ったがゆえに。モーセも特別な存在です。旧約聖書の中で。新約聖書でもそのような扱いを受けています。エリアとは誰か。モーセが最大の立法者であるならば、エリアは最大の預言者ということができるでしょう。バールの預言者と戦い、天から火を下し、その戦いに勝利をしていた。神のために戦ったのがこのエリアです。しかしながらイゼベルに脅されて、もうお前の命は取られる、絶対に取ってやると言われて、そこから逃げて40日40夜逃げて、ホレブの山、シナイ山です。モーセがいたあのシナイ山で神からの語りかけを聞いた。それがエリアです。モーセにしてもエリアにしても、まあ、この二人は旧約聖書の二人の代表者と言っていいでしょう。もう二大巨頭と言っても良いでしょう。この二人がイエス様のところに来て、イエス様と最後の事柄について、すなわち十字架のことですね、この世の贖いについて話をしていたということです。モーセの死について少しお話をしたいと思います。モーセはどのようにして死んだのか。モーセはエジプトで生まれ、イスラエルの民を導き出し、約束の地に導いていきました。導いていきましたが、最後は約束の地に入ることができなかった。そしてなんと、入ることはできないと神言われたんですけど、最後は神が葬ったというふうに聖書は記しています。そこのところをちょっと見ていきましょう。プロジェクター出てきます。申命記の32章、創出レビ民申命記、旧約聖書の5番目の章、非常に重要な章、イエス様一番引用された章が申命記ですが、32章の48節から読んでいきます。同じ日に主はモーセに次のように仰せられた。もうモーセの生涯の終わりのところです。エリコの向かいのモアブの地にあるアバリム山地のネボ山に登り、私がイスラエルの人々に所有地として与えるカナンの地を見渡しなさい。あなたの兄アロンがホルザンで死に、先祖の列に加えられたように、あなたも登っていく山で死に、先祖の列に加えられなさい。これモーセの最後について神が語っている箇所です。このネボ山であなたは亡くなるんだということを言われた。あなたはツインのアレノにあるカデシのメリバの水のほとりで私に背き、イスラエルの人々の間で私を聖としなかったからである。そのためあなたは私がイスラエルの人々に与える地を望み見るが、そこに入っていくことはできない。これ神がみんな喉が渇いていた時に命じなさいというふうに言われた。そうすればそこから水が溢れ出る。おそらく地下水でしょう。しかしモーセはそれを杖で打ったんです、岩を。でそこから水が出ましたけれども、従い尽くさなかったということを神は言われていらっしゃるんですね。だからあなたは約束の地に入っていくことはできない。直前まで行くけれども、ということを言われているんです。次お願いします。同じく申命記のさっき32章でしたが、今度34章。モーセはモアブの平野からネボ山にあるピスガの頂に登った。それはエリコの向かいにあり、主は彼にすべての地を示された。これから入っていこうとする約束の地を示されたんですね。すなわち、ギルアドからダンまで、ナフタリのすべてと、エフライムとマナセの地、西の海までのユダの全土、ネゲブとツアルまでのナツメヤシの町、エリコの谷の地方である。 そして主は彼に言われた。これがアブラハム、イサク、ヤコブに対し、私があなたの子孫に与えると誓った地である。私はあなたの目に見せるが、あなたはそこに渡っていくことはできない。主のしもべモーセは主の言葉の通りモアブの地で死んだ。主はベトペオルの向かい側にあるモアブの地の谷に彼を葬られた。神が葬られたんですね。主はベトペオルの向かい側にあるモアブの地に、地の谷に彼を葬られた。しかし今日に至るまで誰も彼の葬られた場所を知らない。墓はわからない。モーセは死んだ時120歳であったが、目はかすまず気力も失せていなかった。モーセはまだ元気だったけれども、彼の時が尽き、そして神はここまでですと言われて、彼を死へと導かれ、神が葬られた。まあ、それ、神が葬ってくださるって、なんと素晴らしいことでしょうか。それがモーセです。特別神に選ばれた人です。そのネボ山って皆さん気になるでしょう。モーセが見たその山ってどこにあるのか。これ地図入れておきました。次お願いします。これが出エジプトの経路です。左からの、その、そこですね、赤いところから来て、で、右上に、緑の一番右上のところ、下のところが、下が、シナイ山だと思います。シナイ半島のね。で、今、矢印のある、こう、マウントネボって書いてあるんです。ここがネボ山です。ここの山から、まあ、視界が見えます。そして、イスラエル全土が見えていく。ここがあなたが入っていこうとしていた、私が約束した地であるというのを神は最後に見せてくださるんです。モーセに。しかしあなたはそこに入っていくことはできない。そしてその山で生涯をモーセは終えて、神はその近くの谷にモーセを葬られた。と聖書に記されています。ネボ山から見た風景がその次のプロジェクターのページに記されています。こんな感じだったんだろうなと思います。これ、ネボ山から見た風景の一部ですけれども、あ、ここかと思いながら、もうそれは目もかすんでいなかった。まだ見えた。ここの地に入っていくのか、我が民。アブラハムに約束されたの、この地か。神が導いてくださるのは、この地かっていうのを見ながら、それを遠くに見据えつつ、彼は生涯を終えていった。これモーセです。モーセはもちろん自分の死のことも考えながら、イエス様の救い主の、神ご自身であるイエス様の救い主の最後の死についての話をしていたんだと思います。エリア。エリアは次のもう一人の預言者です。エリアは火の戦車と火の馬に乗って、まあ、戦いに疲れて弱り果ててもう無理ですと言った後に、エリアは死ぬことなく火の戦車、そして火の馬に乗ってつむじ風の中を天に登っていったというふうに書かれている預言者です。この箇所を見ていきましょう。列王記下の2章の9節からです。プロジェクターで出ています。彼らが渡った時、エリアはエリシャに言った。私があなたの元から取り去られる前に、あなたのために何ができるだろうか。エリアも地上での畑が終わったということを分かり、後継者がエリシャです。で、そのために何ができるだろうかということを言ったわけです。何なりと願いなさい。エリシャが願うわけです。どうかあなたの霊の2倍の分け前をくださいますように。エリアは最も偉大な旧約聖書の預言者ですが、後継者エリシャはその2倍を神が与えてくださいますようにというふうに願った。まあ、すごいことを願ったものです。 エリアは答えた。あなたは難しい願いをするものだ。私があなたの元から取り去られるのを見るならば、そのようになるであろう。しかし見なければそのようにはならないであろう。彼が見ているうちに取り去られるんであるならば、その豊かな祝福を神はくださるだろうということをエリアは答えたわけです。彼らが話しながら歩き続けていると、まだ歩き続けているわけです。火の戦車と火の馬が二人の間を隔て、エリアとエリシャの間を隔て、エリアはつむじ風の中を天に登っていった。こうやって彼は生涯を終えたわけです。エリシャはそれを見て、我が父よ、我が父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よと叫んだ。しかし、エリアはもはや見えなかった。彼は自分の衣を掴んで二つに引き裂いた。これがエリアの最後です。で、この偉大なるモーセ、実戒を受け取ったモーセと偉大なる預言者エリア、旧約聖書の最も偉大な預言者がイエス様と話をされた。で、もう一度次のプロジェクトお願いします。この変貌談での箇所ですが、ルカによる福音書9章28節から。このことをしてから8日ほど経ったとき、イエスはペトロ、ヨハネ、ヤコブを連れて祈るために山に登られた。変貌山ですね。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、衣は白く輝いた。見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後のことについて話していた。この最後のことっていうのをクリックもう一回してくれますか。エクソドスという、エクソドンという言葉なんですけど、この、あれは辞書の言葉、エクソドス。エクソドスという言葉が使われているんです、最後の。エクソドスって何だかわかりますか、皆さん。旧約聖書で出エジプトのことをエクソドスというふうに言います。モーセが行ったイスラエルの民を導き出していくという、あの出来事。それがエクソドスなんです。出発、ここから出て次のところへ行くべきところに行くこと、それについて話をしていた。で、新約聖書はそれをエクソドン、エクソドスという言葉で表していた。出エジプトというのは神の導きのもと、見知らぬ世界に向かって旅立っていく出来事でした。イスラエルの民がモーセに率いられて。多くの危険と困難があった。だけどそこに向かっていくことができた。約束の地に共に向かっていくことができました。それを導いたのがモーセ。このモーセがイエス様と共にエクソダスについての話をしていた。この地上からイエス様が天へと召されていく。救い主として人々を、モーセがまさにイスラエルの民を、奴隷とされていたイスラエルの民を導いて約束の地に行ったのと同じように、イエス様が罪人である我々を、迷える子羊たちを導いて約束の地に連れていくということが重なっているわけです。それがエクソです。それが最後のことと訳されている言葉です。その話をしていた。そしてエリアもその救いのために働いていたわけです。人々の救いのために働いていたモーセとエリアが人々の救いを完成させるイエス様と出エジプトのようなエクソダスのことを話をしていた。罪の奴隷から解放されて約束の地に人々を導いていく困難さ。それをモーセは知っていました。人々が言うことを聞かない。神に対して文句を言う、不平を言う、モーセに対しても不平を言う。イエス様も神であるにもかかわらず同じような経験をされました。エリアはもう私しか残っていません。誰も神に従おうとしない。みんなバールにやられてしまったと思っていた中で神は膝をかがめない人々を用意しておられた、バールに対して。同じように神を求め、神を愛し、隣人を愛そうとする人々を神は選んでくださった。皆さんは私がそうであることを願います。最後まで誠実であることを願います。この困難さを知っているモーセとエリアがイエス様と共に最後のことを、エクソダスを話しておられた。弟子たちの様子を この2人も見ました。弟子たち12弟子のうちのトップ3が眠っている姿も見ました。このトップ3を含めた弟子たちがイエス様からみんな離れていくこともある程度は予想できたでしょう。それらのことも含めて話していたんだと思います。で、旧約聖書はもうきっちりとした形でありましたから、イエス様ももちろん聖書のことはよくご存知でした。だけれども、固定化されたものではなく、旧約聖書の偉人たちと共に話す必要があったということは、この状況の中で、あの聖書の言葉はどういう形で成就されていくのか、ほぼ大体方向性は分かっていたけれども、それを知る必要があったということだろうと思います。フレキシブルと言いましょうか、固定化されたものではないので、人生というのは、イエス様最後のところを、聖書を通してゴールを見、聖書を通してその道筋がどのようになっていくのかを見て行かれたのだろうと思います。天の方々は繰り返しますが、このモーセもエリアも寝ているわけじゃありません。今も一生懸命働いていてくださいます。このウクライナの状況の中でも天の方々、一生懸命働いておられると思います。モーセもエリアも、そしてもちろんイエス様も、それ以外の方々も。祈りつつ心を静め、じゃあこの状況の中で我々は何をすべきか。聖書、新約聖書もあります。この時代にすでにあった旧約聖書もある。新約聖書もある。それを踏まえながら、じゃあいかに2022年3月のレントにおいて我々は生きるべきかというのを、天の方々と、に対して祈りつつ、イエス様に祈りつつ、求めていかなければならないのだと思います。これが2番目のポイントです。私、ゴールと道のりを確認していく。そして最後に父なる神の御心を確認するということです。ルカによる福音書の9章34節、今日の箇所ですけれども、御父からの声がありました。じゃあ次をクリックしていただきましょうか。ペトロがこう言っていると、まあ、幕を作りましょう。一つはあなたのためにイエス様、一つはモーセ、一つはエリアのために。もう何言っていいか分かんなく、とにかくもうビビってペトロは言ったんでしょうね。で、ルカはこの場面にいませんから、後から多分聞いたんだと思います。ペテロから聞いたっていうのもあると思います。で、そうだったんだろうと思います。で、ペテロがこう言っていると、雲が現れ彼らを覆った。彼らが雲に包まれたので弟子たちは恐れた。すると雲の中から、これは私の子、私の選んだもの、これに聞けという声がした。この声がしたときイエスだけがそこにおられた。もうモーセもエリアもそこにはいなかったわけです。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった。もう怖かったんでしょうね。イエス様が語るなと言われたのでしょう。ですから語らなかった。で、この御父の声、あの洗礼の時にもあった声です。これは私の愛する子。同じように、これは私の子。私の選んだもの、これに聞けという声がありました。まず雲についてですけれども、イスラエルの歴史の中で雲というのは神の豊かな臨在祝福というのを表す言葉です。全能の神の栄光を表すが現れる時に雲が出てくるというのは聖書の中に繰り返してています。次お願いします。出エジプトの時に民を導く雲の柱というのが出てきます。主は彼らの先を歩まれ、昼も夜も歩めるよう、昼は雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らを照らされた。昼は雲の柱、夜は火の柱が民の前を離れることはなかった。神の臨在の象徴として雲があったということがわかります。次お願いします。モーセの十戒を受け取っていった時、それ出エジプト記20章ですけれども、この40章、 律法を記した紙を渡された時も雲の中であったということです。主はモーセに告げられた。第一の月の1日に幕屋、すなわち会見の幕屋を建てなさい。33節から幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に仕切り幕をかけて、モーセはその仕事を終えた。言われたことをやったわけです。会見の幕屋を雲が覆いとあります。これ神の臨在を表します。主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の幕屋に入ることができなかった。その上に雲がとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。このように雲というのは神の臨在を表しています。もう一ついきましょうか。ソロモンが神殿を捧げる時にも雲が現れています。列王記の上8章の1節から。そこでソロモンはイスラエルの長老、すべての部族長、家長たちをエルサレムの自分のもとに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上げるためであった。箱の中には2枚の石の板のほか何もなかった。それは主がエジプトの地を出たイスラエルの人々と契約を結ばれたとき、モーセがホレブで、そこに収めたものである。これ、実会のことですね。2枚の石板。祭司たちが聖所から出ると、雲が主の神殿に満ちた。その雲のため、祭司たちは奉仕を続けることができなかった。主の栄光が主の神殿に満ちたからである。その時ソロモンは言った。主は密雲の中に住むと仰せになりました。雲というのはこのように神の臨在を表しています。最後にもう一箇所見ておきましょう。雲に関してですけれども、歴代史下、ラッパを吹き鳴らす者と栄唱者は心を合わせて主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパ、シンバルなどの楽器とともに声を上げ、主は恵み深くその慈しみはとこしえにと主を賛美すると、雲が神殿、すなわち神の神殿に満ちた。その雲のため祭司たちは奉仕を続けることはできなかった。主の栄光は神殿に満ちたからである。ここでこのように見られるように、雲というのは神の臨在を表しているわけです。その中で声がしました。これは私の子、私の選んだもの、これに聞けという声でした。これはイエス様にとっても、あの洗礼の時と同じように、これでいいんだという確認を御父が与えてくださった。御父は多くは語られないようです。御父が語られる時というのは、特別な時だと思います。聖書の中でも御父が、新約聖書が語られるというのは本当にわずかですが、イエス様に対してはこの道でいいということを確認をするためにお語りになったんだと思います。イエス様はそれによってこれでいいんだということを確認された。それは時々あるんです。神だから、イエス様は神だからもういつも完璧に分かっているでしょうと思うかもしれませんが、イエス様はゲッセマネの園でも、できることならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく、あなたの思いがなりますようにと願われた時に、御父は十字架を指し示されたんです。だから十字架に向かって行かれた。その祈りの中でイエス様は御父の御心を求めて行かれる。これでいいんですか、この方向でいいんですかというのを求めながら行かれる。そのような、逆に言うと従わない自由もあるわけです。だけどイエス様は御父の御心に従うということを選び続けていかれた。で、御父はこれでいいんだということを指し示すためにこの言葉を語られた。これは私の子、私の選んだもの、これに聞け。この言葉は、これに聞けというのは明らかに弟子たちに語っておられる言葉です。この御子イエス・キリストが語られる言葉を聞きなさいというのは弟子たちに対しての言葉であったということです。そしてイエス様は十字架を目指してここからエルサレムにまっすぐに向かって行かれる。そのものすごく重要な出来事がこの変貌山であったということです。 3人の弟子たちだけが選ばれました。12人の中で。しかしこの3人は寝ていました。ペテロと仲間は32節、眠りこけていたが目を覚ますとイエスの栄光と一緒に立っている2人の人が見えたとあります。寝ていては見えません。だから目を覚ましていなければならない。これはフィジカルな意味だけでなく霊的な意味でも同様です。今何が起こっているのか、神がどのような戦いをしておられるのか、働きをしているのか、寝ていては見えないんでしょう。だから私たちは、もちろん私も含めて、目を覚ましていなければなりません。神が何をしようとしておられるか。目を覚ましてイエス・キリストの栄光を見ることを求めるのが、このレントの時期に私たちがすべきことです。十字架に向かっていかれたイエス様を思い起こしつつ、自分の枠の中から出ることを学びましょう。聖書にこう書かれてるから、こうだから、こうだからというガチガチの枠で見るのではないということです。このガチガチの枠だけでいいんだったら、モーセとエリアとイエスも語られる必要なかったと思います。御父の御心を求める必要もなかったでしょ。もう分かってることだからということで、はいはいということで、じゃあこっちですね、十字架ですねと、そうじゃなかったということです。求めながら、これでいいんですかということを求めながら、聖書はもちろん神の言葉であり、それに変わるもののないガイドです。しかしその中で、神様これでいいんですかということを求めながら、イエス様は十字架に向かっていかれた。旧約聖書の偉人たちと対話を持つこともしながら、そして神の救い主が罪人たちによって殺されるという恐ろしい、考えられない、しかしそれを通して救いの道が開かれるという、そしてそれを通しての栄光、エリアが天に上げられていったのは、あれは栄光だと見るなら、そのようなものであるかもしれません。人間の理解を超えている栄光を神がイエス様にお与えになった。そして二人の重要な人物との対話を通して、ご自分のエクセレスをイエス様は理解をし、求めて行かれたということです。我々自身も、自分がこのイエス様にお従いするキリスト者であるということを覚え、己が十字架を追って従おうとすること、聖書を通して自分の方向性を学ぶということ、そして御父の御心を、この状況の中で、2022年3月という状況の中で求めていくということを、このレントにしていきたいと思います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神様、イエス様が救い主としてのご自分の道をご存知でいながら求めていかれました。私たちがキリスト者としての道を知りつつ、現在の状況において求めていくことができますように、その中において御父が何を求めておられるか、聖書は何を示しているか、そして神の栄光を、十字架を追って求めていくことができますように、神の愛のうちに神を愛しつつ、隣人を愛しつつ歩ませてください。救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。